恵みを受ける神様の御言葉です。ガラテヤ人の手紙1章、ガラテヤ人の手紙1章です。11節から17節まで、新改訳合わせた新約聖書363ページ、ガラテヤ人の手紙1章11節。兄弟たちよ、私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。以前ユダヤ教と出会った頃の私の行動は、あなた方がすでに聞いているところです。私は激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼそうとしました。また私は自分と同族で同年配の多くの者たちに比べ、はるかにユダヤ教に進んでおり、先祖から伝承に人一倍熱心でした。けれども、生まれた時から私を選び分け、恵みを持って召してくださった方が、異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために、御子を私のうちに啓示することを良しとされた時、私はすぐに人には相談せず、先輩の人たちに会うためにエルサレムに乗らず、アラビアに出て行き、またダマスコに戻りました。アメン。ハレルヤ。最終と、ヨス、アンサン、スウォン、カンボ、チュクチョン。一番最後に、チュクチョンと言ったんですけれども、とても感謝です。皆様よく考えてみてください。私たちに、新しい日を重ね、新しい年をくださったということ。これは新しい年をよく暮らしなさいという意味ではなく、必ず新しい年を重ねた神様が一年間続けて私と共にいてくださり、お導きくださり、働いてくださることを信じます。これはどれほど感謝のことでしょうか。私は牧会40年目です。とうとう75歳、牧会にオールインをしています。この恵みはどれほど感謝であるのか。またこの年を神様はただではなく、去年もとても確実に元旦のメッセージで変わることのない不変な契約の中で現場にオールインの巡回キャンプのメッセージはそのまま成就されました。私は私の牧会40年間、去年は39年でした。このような牧会を一体どのようにすることができるだろうか。とても幸せであり、感激が溢れ、今まで20年間続けて訓練の中で、福音の中で、そして恵みを受けて現場に入っていたんですけれども、去年とうとう現場の巡回をしながら爆発的な働きが起こりました。私はそれを見はとても驚きました。一体どのようにしてこのようなことが起こり得るのだろうか。簡単なことではありません。私たちは教会で月火集会、またキャンプ、巡回キャンプを通して、10ヶ月間、4800人ほどの方が受け入れしました。このようなことあり得るでしょうか。私たちが昔より伝道したわけではなく、伝道者たちが動きながら受け入れの運動が起こり、850のタラッパの門が開かれ、また単純なことではなく持続的に続けてしているために、正しく伝道弟子たちを中心としてシステムが構築されていっています。私はこのことをどのように表現できるでしょうか。私たちはよくしたわけでもなく、ただ服の中で訓練の中で続けて入ったために、神様の時刻表がまた講座のメッセージを通して正確に元旦メッセージとしてくださいました。そしてそれが成就として成し遂げられたのです。これは伝道者たちだけではなく全生徒の方々は心を抱き、確かにその御言葉が成就されることを信じる、信仰の中に成し遂げたことを信じてください。だとしたらまた同じです。今回の元旦も少し遅いんですけれども、しかし間違いなく神様はこの教会を通して、今年も成就された答えを受けるメッセージをくださることを信じます。ですので単純に考えられてはいけません。私たちはただ金牧師がメッセージをされて、それに考えてはいけません。今日私はお使いをしているのです。神様は私を通して、神様は御言葉を述べ伝えてくださり、お導きください、与えてくださいと。私は一日中祈りながら主の導きを受けることを願っています。これは私のものではなく、私を通して神様が御言葉をおっしゃれ、働かれていることを信じます。です。私たち自身が御言葉を受けるときが重要です。実際、序論で考えていますと、2000、 2016年です。2016年度、神様が私たちに最も重要なことは、人から出たことではなく、人から学んだことでもなく、キリストの啓示、これに従っていきなさいということです。啓示は何でしょうか？神様は何をおっしゃれるか、書いてあることはすでにキリストによって御言葉が成就されました。完成されました。この御言葉に従っていくということです。契約は、結局は契約は民ではないでしょうか？私たちは御言葉に従っていきます。神様は御言葉によって導かれます。神様は今年に入って最初の週、また2週目で、人間についていってはいけない。また人間に教えられたことによっていってはいけない。そしていたら、霊的世界を見ることもできないし、今くじれてしまったこの世の中の技を防ぐことができない。結局神様は今年、私たちにくださった御言葉です。そして、ヨハネの福音書 5章17節、何と言ってるでしょうか。父が今に至るまで働かれています。ですので私も働いているのです。実際、世界福音化は神様がなされているのです。また、イエス様がされています。交渉外の働きをなされたのは何でしょうか。私たちが神様がなされた働きを見てこそ、私たちはその働きの中に入ることができるのは何でしょうか。神様は今年、私たちの教会を通して、キリストが、誠にご自身が働いてくださることを信じてください。そのことを私たちは見なければいけません。だとすれば、やはり、私たちも私たちの中にこうやってキリストによって、神様が交渉がなされた働きを成し遂げていってくださいます。これがとても重要であるということです。そして私たちが、このようなことをするためには、ただするわけではありません。イ・ジョン軍長老の祈りの中に出てきました。実際私たちが神様が働かれていることを見て、また私の中にこうやっているキリストが私を通してなされる働きを見なければいけないんですが、そのことを見るためには、結局、霊の二つのわきまえがなければできないということです。これは何でしょうか？実際、エリシャが、自分の師であるエリアが天に、登っていくときについていったらないでしょうか。そして最後にヨルダンの川を渡って、第二列王記2章9節、何を願うのかと言ったらないでしょうか。そのときに、あなたの霊の二つの分け前をくださいと。エリアの能力はそうかったでしょうか。ですので、あなたの霊の二つの分け前を、その、求めたのです。他の預言者たちはただ、見物をしていました。そして悪口を言っていました。あなたの死は上に上げない。何のためについていくのか。そしてまたエリアも止めたのです。ついてくるなと。しかしエリシャはこのようにしたのです。神様がエリシャを通してなさる働きをすべてされました。そしてこの人を通して何をされたでしょうか。7000人の使役をされたのです。私たちは7000使役、7000弟子を探し立てるこの働きに、私たちは霊の二つを分けまえなかったらすることができません。霊的な感覚、霊的な状態でなければわからないということです。主が共におられること自体わかりません。私たちの霊的な生活は何でしょうか？私たちの中に神様はこらえています。神様は共におられる生活は何でしょうか？神様は私を導いてくださり働かれています。またさらに深く見ますと、続けて私にミッションをくださっています。御言葉を通して、続けて神様は働きを言われて、そしてその働きを神様は成し遂げられています。さらに深く見ると、この方はただ私の人生を単純に教えて導いただけ、私の主人であるということを見るようになります。これは単純なことではありません。この霊の二つを分け前を言い換えますと、聖霊の満たしです。私たちは聖霊の満たしの中に入らない。一体どのように神様はなされるということを、キリストが私の中に加えている働きを見ることができるでしょうか。確かに、私はあなたの中に志を立たせ、なすと言われています。聖霊の満たしはすべてです。3年間弟子たちがイエス様についていっても聖霊の満たしを受けることはできませんでした。結局最後にイエス様が、オリーブ山で集中的に40日間続けて福音を言われました。人働き1章1節、カルバリ丘で、イエスキリストに対して、 そしてオリーブ山で神の国、使徒行伝3節、これからなされるミッション、そしてあなた方の水準をもってはできない、それを満たしてなければできない。エルサレムを離れずに私の約束を待ちなさいと言いました。使徒行伝1章8節の契約をつかんで待った時に聖霊の満たし、いつ五旬節が起こったらないでしょうか。この時から始まります。生徒の実際的な生活や事業や生活など、それがセルミたちから始まるのです。実際私たちは霊の二つをわきまえる恵みはなければわからないのです。わかりません。神様は確かに私と共にいてくださり、導いて働いてくださっていますが、そのことをわからないのです。わからないのは、ただ礼拝には出てきて、また祈りはするんですけれども、ただ霊的な状態が神様と別にいます。方向が合っていないということです。ですので、今年私たちは一時代大きなことをしなければいけません。去年一年間も大きなことをなされましたが、なぜ神様は今年、年始から元旦を通してアラビアと言われたのでしょうか。そうだ。去年、巡回キャンプを通して働きを起こったために、これから一度やってみよう。そうではないということです。そのような方式でやってしまった後にまた問題が来てしまうのです。そうではなく、誠に私たちが、神様が私たちをさらに深く、さらに福音の中で、さらに聖霊の恵みの中で、準備されなければいけません。準備されなければいけないということです。皆様が今足を踏み入れて生きている生活はどのような場所でしょうか。皆様は乗り越えることはできるでしょうか。事業、職場、子供たちの塾もそうです。今完全に暗闇の世界が覆っているのです。しかしその中で皆様生きていますけれども、霊の二つを分け前なしに、どうしようもできません。ですので私は、新しい日が来た時、この新しい日、私当たってくださった新しい日をもって、一日を立派にお礼することができるのは何でしょうか。朝の祈りです。朝、蒼天に行ってお祈りし、蒼天祈祷会に参加できない時は一人でも祈り、御言葉を聞いて祈り、そして何をしてでしょうか。また着替えて運動しに行きます。何ででしょうか。体力は、の消耗はどれほど強いでしょうか。人間は霊的な人なんですけれども、肉体も健康なければいけません。そして山に行って続けて、最近はジムに通いながら続けてメッセージを聞いています。どのようなメッセージでしょうか。福音を聞いているのです。この福音はものすごいものだためにこれを続けて聞いているのです。そうするときに、霊的なパワーが、体力のパワーが出てきます。それが来た時には、その時は私自身は頭を使う必要ありません。聖霊がすべてケアしてくださり、お導きくださいます。このパワーを持って動いた時には、動いた時に、また、メッセージを聞いてお祈りをしています。ですよ、一日の生活自体が、ある目で見たら聖霊の満たしの中で導かれていっているのです。この恵みを受けているために、この世の中に乗り越えることができます。これが25時です。天から下さる力です。で、それ私は朝の時間絶対逃すことはありません。トンブの家族の方々、皆さん生活を一体どのようにされているでしょうか。皆様は朝ごとに、また退勤時間の後に教会によって、一日神様は一体どのように導かれたのか、一体私をどのように導いてくださったのか、私を現場に一体どのように働かれたのか、私を祈りどのように答えてくださったのかを見合わなければいけないことを教えてください。これが霊の生活です。その時神様の関心は、神様はとても深く関心を抱かれるようになります。そして結局は何でしょうか。このような実績や生活の中に入っていくためにはアラビアに入らなければいけないということです。人たちのところに来ませんでした。人たちはすごい存在でした。五十節の働きは後、人たちが動いた時ものすごい働きが起こりました。しかし彼のところには行きませんでした。行かずにアラビアに行きました。何年でしょうか。3年間。何のために行ったのでしょうか。アラビアに行き、実際、自分が間違って国立されていたユダヤ教、とても、激しく信じています。それが全てであると思い、神様を信じ、イエス様を信じることは痛いだと思って前に立って邪魔をし殺したのです。しかし、ダマスコで復活の主に会った時に、ああ、こらえると言われてたメシアがこの方だったんだな、そしてキリストを通して神の国を見たのです。ですので完全に人は変わってしまいました。そして ダマスコの福音の衝撃、また悟り、また天の国に対すること、それらすべてが今まで自分の中にすべて入ってきた。そしてどこに行ったでしょうか。アラビアに行ったのです。アラビアに行って今まで人を通して間違って学んだこと、また主だった人たちを通して間違って影響を受けていたこと、そして自分自身で騙されたこと、それを下ろすために行ったのです。私はこのように書いています。私たちはただ熱心にすればいいと書いていますが、そうではありません。私自身のものを下ろす時に、他の人から学んだこと、そのことを典型することはなく、この世の中また立派な人たちたくさんいるのでしょうか。偉人や成功者たちの影響を受けていると、結局は福音ではありません。ですので、アラビアというのはとても重要であるということです。ですので、今日の題目は、アラビアに行ったパウロです。違います。パウロの使役は違います。正確に自分自身を見たのです。あ、違うもので今刻印されているということ。多くの人たちの影響の中で人に対して、また人を通して自分自身が形成されていたということを見たのです。私は神様にお会いしたとき、神様に会って見たことは何でしょうか。私自身は変わったのです。どれほど変わったのでしょうか。考えは変わりました。心が変わりました。私は変わったので、見る世の中は変わったのです。そしてもう一つ、私は今まで生きてきた世の中、間違った世の中を見たのです。私はそれを見たために、ある面で見たらとても悔しさを感じました。あ、イエス様を信じていない人たちが導いての世の中なんだなと、この世の中、世の中の王はサタンが支配しているんだな。だから人たちはあのように暮らして悪霊を拝んであのように生きているんだな、そのことを見たのです。そして私は心の中で、あ、この世の中に対しては、私は心を閉じなければいけない。そしてこの世の中に混ざって生きている人たちに対して私はここを扉を閉じなければいけないと。ですね、それから私自身は人には会わなくなりました。そして会うには会ったんですけれども、対話をするのをやめました。そして対話の中から影響を受けることをやめたのです。教会に通ったんですけれども、教会では多くのことを言われていますが、その多くの言われていることに対して影響を受けなくなりました。朝神様に恵みを受けて、恵みの中に入ったために、すべてを乗り越えることができるようになりました。イエス様を知った私が天の恵みを受けたために、笑って乗り越えることができるようになりました。その恵みを逃さず持続的に続けていったために、次に霊の目が開かれるようになったのです。ですので、私たちは長く生きようとしているためにしたわけであります。私は今年1年間、神様はなぜこのように咲いているでしょうか。年始、なぜ私のアラビアを探さなければいけないでしょうか。私たち自身を点検しなければいけないことを知ってください。皆様、ただ、むやみに走っていったら大変なことになってしまいます。ですので、私たちは今日、御言葉の中から、人から出たもの、これが問題であるということです。人間から出たこと。ある面で見たらこうです。人間。ガラテヤ人への手紙一章一節を見てみますと、人間から出たこと。また人間の手を通したこと。私お話ししました。神様は離れた人間を誰が支配しているでしょうか。サタンが支配しています。すべての宗教、すべての偶像を誰が作ったでしょうか。人間が作りました。誰がそのようにしたでしょうか。背後でサタンがそのようにさせたのです。です、今私たちは人間から出たこと、それを信じることはありません。これはとても恐ろしいものです。これは単純なことを言っているわけではありません。そして続けて何をするのでしょうか。人の関心を買おうとしています。人に取り入ろうとして、人の関心を買おうと努めているのです。人に取り入る。また人の関心を買おう。しかし、これではないということです。ここにはすべて動機があります。人を通して、益を得ようと。しかし、これではないということです。これが、過ぎてしまう大変なことになってしまいます。そして、ガラテヤ人への手紙一章。11節を見てみますと、人間によるものでは、人間によるもの。このように言ってしまったら大変なことになってしまいます。私たちは神の民であり、神様の御心に従っていかなければいけませんが、人間によるものについていっています。そして、ガラテヤ人への手紙。 一章、十二節を見ていますと、人間から受けたもの、人間から受けたもの、また教えられたもの、これはとても意味があります。今このことを言っているのは、このように人たちを頼ったり、また人によって立てられている人を言っています。これは誰でしょうか？それがパウロだったということです。ですので、このことをよく考えてみなければいけません。私は神様にお会いして、人に会うことをやめたのはこのことのためにです。私がこの世に立てられて、そして私の人生を滅びてしまったのです。だとしたらまた滅びることはできません。一度滅びたらもうそれでいいではないでしょうか。新しく出発した私は人生を、また人の影響を受けて、なぜか人が恐ろしくなりました。そしたちの口から出る言葉、考え、不平、不満、不信仰。本当に恐ろしいものです。なぜ人間はああなんだろうかと私はわかりませんでした。私は社会に混じって生きていたんですがわかりませんでした。私は神様にお会いして霊が清めたため、そういう人たちの口から出る言葉、また行動を見ると、また私は水準を見ますと相手することができません。ですが私は神様に前で知恵を求めました。神様、私が信仰が育ち、この人たちを受容し、乗り越えることができるまでは私を保護してくださいと。友達についてその人についていってしまいます。また教会に来て誰に会ったかによってその人についていってしまうのです。絶対に注意しなければいけません。私たちの人生無駄にしないためには、私は残っている人生を最も価値を持って、最も神様の栄光のために、最も素敵に生きるためには、一度このことを考えらなければいけません。これを下ろすことができなければ、ですから何のためにアラビア行ったでしょうか。これを下ろすために行ったのです。人間を通して間違って刻印されたこと、間違って学んだこと、持ったこと、それを提携しなければいけないということです。このようなものを持っている状態に恵み受けてきても恵み受けることはできませんし、またこのような人にはこう例の二つを分け前を受けることはできません。どれほど主を信じますと言っても信仰は来ないのです。すでにこの人間の中に混じっているために根を下ろして刻印されています。目に見える人間はさらに重要であり、人間の方にさらに向かっていますが、目に見えない世界を見ることはできるでしょうか。絶対そのようにしていてはいけないということです。これを下ろすために行ったのです。私はパウロ見ない、やはりパウロだなと。恵みを受けることもよく、人たちに会ってどのように恵みを受けるかというのも重要ですが、まず自分自身を下ろすということです。年始に神様は、今年は特に大きな働きをなされるために、私たち各自に、人間を通して間違っていること、それらをすべて下ろすことを願います。これはとても重要です。そして、主だったものがいます。主だったものです。この主だった者たちの影響を私たちは受けています。主だった者たちの影響を受けているのです。教会、初代教会のような柱のような人たちがいます。今皆さん、この世の中、立派な人たちはたくさんいます。ジョン・ジュヨンという会長がおられます。また、イ・ビョンチョルという方も立派な方です。私はその方々の本を読みながら、ジョン・ジュヨンという方の本を読みながら、その方は学校も卒業していません。しかし、一体どのようにあのような知恵が出てきて、私がその方を見ながら、本当にすごい人だと思いました。そうです。また私が見ながら、神様を信じている人の中でも、また立派な方々が書いた本も見ました。信仰によって書かれているものは違います。しかし私が未信者の企業人たち、事業をする人たち、私は受け入れして福音によって生かすためにその世界を分からなければいけません。私は分からなければいけません。政治に対して分からなかったら政治を生かすことは難しいです。なぜか疎通できないからです。ですので、この主だった者たちがいます。また教会中にも立派な人たちがいます。そう、立派な人たちの影響を受けていてはいけません。ある面で言ったら、その立派な人、神様その人を通して働かれることを見なければいけません。しかしそこに陥ってしまったら大変なことになってしまうということです。それはキリストではないからです。そこに私の命をかけていてはいけないということです。この影響を受けていてはいけません。それはガラテヤ人の手紙2章。1節から6節言われていることです。この人たちは、ものすごい、 立法的であり、また行いをとても要求しています。この世の中の成功者たちもそうです。初代教会も同じでした。柱となっていた人たちが立法に縛られています。私たちはこのようなことも一度考えてみなければいけません。それはガラテヤ人の手紙3章1節から6節です。そして、この世の中の学問はどうでしょうか。またこの世の中の学問というのもものすごいものです。しかし神様は、なぜあなた方は幼稚な教えの下に奴隷となっているのかと、なぜこの世の幼稚な教えの下に奴隷となっているのかと言われました。皆様、あまり本を好まないでください。すごい本があります。またこの人たちはある面で見たら、その国を左右するような人ではないでしょうか。しかし、影響を受けて大変なことになってしまいます。私も本をとても好んでいたんですけれども、しかし私は服の中に深く入ってみたら、本はすべて、自分なりの、まあ、この世の中で成功をして、世の中を研究して、見た学問です。ミシュアたちが見たときにはものすごく見えます。ミシュアの方はそれしかないためです。神様はわからないから。しかし信じている者がそのようにしていてはいけません。本当に私が、また証文などを読んだときにも、無駄な証文もたくさんあります。私たちはこのようなことも考えなければいけません。また、自由を持ってです。自由をとても願っています。そしてそれを肉の欲としています。で、それ今人たちがそのように行こうとしています。同性愛ご存知だと思います。この世の中が一体どのようになるかわかりません。とても注意しなければいけません。今、ものすごく堕落して病気にかかってしまっているこの世の中です。そして私たちがもう一つ考えるべきことは、本人自ら今騙されているということです。一体どのように騙されているのでしょうか。ガラテヤ人の手紙。6章。3節から7節です。何もできていないんですけれども、できているかのように錯覚しています。このような人はたくさんいます。自分は立派であるかと何かうまくいっているかに見えます。しかし実際見てみたらそうではありません。自ら自分を欺いているのです。このような人がたくさんいるのです。本当に私が福音運動をしながら、私の位置が21世紀会長、また総会長、また常任委員長としていたために全てが見えます。教会も私が、特に人を育てるしもべではないでしょうか。人をただ単には見ています。なぜかというと、人を育てなければいけないので、それは次元で見るとすべて見えます。本人自ら自分自身を欺いているのです。そして、他の人たちには、自分は何かうまくいってるかのように錯覚しています。ですので、冷静にならなければいけません。皆さん、誠にパウロは、自分自身を一度落とさないでしょうか。自分自身に対して冷静にならなければいけません。浮いていてはいけません。ですので今日パウロ使徒がアラビアに行った理由は、誠にものすごいキリストに会った後に、その世界の中で自分がまず間違っていたことを点検するために行ったのです。私自身も見ました。私も講談のメッセージを聞きながら、私が今までパウロに従っていく、パウロの牧会をすると言いながらも、今年のように、正確に一時代伝道者であり、牧会者のモデルであり、私たちが真似をすることもできない人、パウロなんですけれども、しかしこの人は無条件、人についていたわけではなく、まず自分自身を点検したということです。このことを点検したために、この次の段階が来たのです。私は今朝も教育者の方々の前で言いました。私が、私のアラビア、まだ、そのように出さなければいけないものがある。ですので私はこれから5年は自分自身がこの私のアラビアを通して点検しなければいけない。今までも私が43年です。信仰生活まで含めたら。その中で恵みの中でたくさん点検して更新して挑戦してきたんですけれども、しかしこのメッセージの中に入ってきたときに、あ、私もやはりまだこのような部分があるんだな。そしてこのように言いました。偉人伝などもすごいではないでしょうか。私たちはその本を読んでそのような人になろうとするのではないでしょうか。それもある面で言ったら間違っているんです。そのこと自体も。私が人間修行の中で言ってしまっているということです。ですので、パウロのように一時代神様に用いられる そして私たち自身が例の二つの分け前の中に入るとしたら、このことを冷静に下ろさなければいけないことを信じてください。一度下ろしてみてください。解決しようとするわけではなく、神様間違っていましたとそれを言うわけなく、皆様自身を見たらわからないでしょうか。この人間の中に混ぜてしまって崩れてしまいます。誰に会ったかによってその人はそのまま行ってしまうのです。ですから私は教会でも主のしもべは本当によく言わなければいけません。変なことを言ってしまったら教会の人たちを全て捨ててしまいます。また教育者たちがたくさんこの教会集まっていますが、ただ行ってしまうその教会の中で恵みを受けて受けに来た教育者の人たちも全て倒してしまいます。ですのでこの御言葉はどれほど私の胸を打ち、そうだ、まず私から私のアラビアを持って私自身を一度点検してみなければいけない。同じように皆さん行かれることを主の名で祝福いたします。ただ単純にするわけではなく、今日神様は私に御言葉で仰せられているんだなということを信じ、讃えることを願います。また神様はこのようにすることを願っておられます。二番目です。アラビアに行く理由は何でしょうか？アラビアに行く理由というのは他のことではありません。本当にこの福音に結論を下ろすために行くのです。これを点検しながら、静かに3年間、ダマスコであった復活の主を深く考えながら、ここに結論を下ろすために行ったのです。それがガラテヤ人の手紙、1章17節です。重要です。私よりも、先輩の人たちに会うためにエルサレムに登らず、アラビアに出て行き、この人たちは立派な人たちはないでしょうか。オリーブ山まで40日集中して、また50節に恵みを受けました。その後から下働きの働きが起こったんですが、その立派な人たちに会いに行ったわけではありません。私たちは、その子に行って一体どのようにするのかということを見に行こうとします。自分自身アラビアを見ようとせずに。ですので、大きな教会に行ってどのような働きが起こっているか、そのことを考えます。しかしそのことだけをしていたら、後には、すべて崩れてしまいます。韓国の教会が崩れている理由がこのことのためです。このような人間によって起こっている子、そのことを点検することがなく、主の子供たちはそれをすることなく、大きな教会を点検していたらいけないということです。ですので私たちが考えてみる必要があります。誠に神様が人間を使ったとき、人間は特別な存在です。エペソ人への手紙1章3節。私はこの御言葉は胸に刺さったのです。世界のもとに置かれる前から選ばれた民は天にはすべてを霊的な祝福を持って生きるのです。だとしたら私たちは神の形として天の祝福を持って生きるということです。すべてを霊的な祝福です。ですので神様は人間を創造されたのではないでしょうか。創造。万物の中に人間は特別な存在です。神様に似た神の形であるということです。神様と共にいる存在です。そして神様と同じ霊的な存在であり、また神様の形に似たのです。そしてその人間を征服するものとされたんです。神様が作られたこの万物を従い治めるためには、神様がこれを与えられたのです。そしてこの契約を与えられました。善悪の知識の木に手を出してはいけないと、2章17節。ものすごい存在だということです。私は恵みの中に入ってきて、聖霊の働きの中で、さらに深く福音によって入ったため、私自身を見る目が変わりました。とても変わりました。あ、このように、これでもいいんだろうかと思うほどです。とても不思議です。そうはないでしょうか。先ほど誰かが私に聞きました。牧師です。私たちは教団で、誰が一番牧会をしているんですかと言ったら私ですと言いました。私です。私たちの教団で、私が一番年をとっています。そして、その人は私より11歳年下の方です。またその下の方々はみんな辞めてしまいました。皆さん、牧会をすることはできません。牧会というのは人を胸に抱くことですが、あのような人、この人たちみんな受容して、待って、理解して、愛して、お祈りしていなければいけません。それは誰でもすることができることではありません。皆様、そのように、そういうことは簡単でしょうか。皆様、会社で会社の職員の人たちを一度胸に抱いてみてください。 簡単でしょうか、まあ、足で蹴ってしまうではないでしょうか。簡単ではありません。このように全てを抱かなければいけません。また私の場合、教会何千人もいます。地教会も含めた3000人以上います。また教育者だけでも80人ほどいます。また宣教師の方々。これはただのことではありません。すぐに電話が来ます。血圧が上がって倒れました。交通事故に遭いました。今離婚します。いろいろな知らせが入ってくるのです。また私の位置が、また、教会、総会でも、上の方の位置のために全て噂が入ってきます。また、息子の結婚式があるとか、また誰々が亡くなったと連絡が来ます。また私の位置のために、私もするしかありません。しかしそれを全て乗り越えることができるのは天の恵みであるということです。実際、恵みによって、恵みなく生きるということは未信者と同じです。恵みより未信者より足りないということです。未信者もそのような世界で生きていますが、死にている人が不信仰の中に落ちてしまうとおかしくなってしまうのです。ですので、この善悪を知識の教を取って食べてしまいます。サタンに騙され、取って食べてしまったために結局はどのように、人間はこのようになってしまいました。エジプト、この世の中です。エジプトを世の中と言います。この世の中に陥るようになりました。創世記三章の人生を生きるしかなくなってしまったのです。このような人生としていくわけない。神様は離れ、罪と呪いの中で、敵の手の中で、この世の中を誰が支配しているでしょうか。サタンが支配しています。この世の王、あなた方の血である悪魔。サタンによって結局は罪によって神様は離れになってしまいました。そして、サタンはただ置いときません。神様は離れて、自分の手中に入っていた全ての人間を偶像崇拝させるのです。偶像です。間違いありません。ある人は、お金を神様であるかのように。ですので、エジプトというのは10の悪霊、10の神々がいます。10の偶像があるということです。神様は離れた人間は、結局偶像を拝んだために、どのような問題が来るでしょうか。精神的な苦しみが来ます。そして、肉体、うまくいくこともなく、病気になってしまうのです。その程度ではなく、死が来るのです。来世がぶつかってきます。そして自分の子供も滅びてしまうのです。イエス様をよく信じなければいけません。親がイエス様をよく信じたら子供はその通りに行きます。それは間違いありません。私は牧会40年間そのことを見てきました。教会から家に戻って不平不満をしている人は自分の人生うまくいかないんですが、子供たちの家庭もすべてそうになってしまう。なぜかというと、植えた通りになってしまうからです。そうで注意しなければいけません。私人生一つだけを行くわけではないからです。そのために、この偶像を拝んでいるために、災いが迫ってくるのです。そして、様々な苦しみを受けるしかありません。これが今、未信者が生きているこの世の中です。しかし神様は感謝のことに、ここから抜け出す道を開いてくださったのです。このような呪い災いから、罪から敵の手から、この世の中から抜け出すことができる道を開いてくださいました。それがモーセに言われた。これが幕屋です。家の門中と家紋に血を塗りなさいと言われました。その前に神様がアダムのところに来られました。アダムが呪いの中に落ちたときに、創世記三章15節、女の子孫を言われたのです。女の子孫が蛇の頭を踏み砕く。女の子孫があなたの罪の問題を解決され、女の子孫が来て、神様を離れたもので神様には道を開く。確かに言われたのです。どれほど祝福でしょうか。そして、女の子孫が来られたんですが、少女の体を落としてこられて、イザヤ7章14節。見よ、少女が身ごもり、男の子もその今と名付けなさい。少女の体を落としてこられと言われました。そして、結局、少女の体を通して、マリアの体を通してこられたのです。こらえたではないでしょうか。成就されたではないでしょうか。で、そうで今、家の門中に血を塗りなさいとは必ず、犠牲の生贄が必要です。羊をつかめなければいけません。ですので、ヨハネの福音書1章29節、何と言ったでしょうか。この世の罪を取り除く子羊と言われたのです。罪のないイエス様が、私たち人間の罪の問題を解決されるために、神様 が人間として、神様が人となってこの地に来られました。言葉が人となって、その方がイエス様であることを信じてください。その方は何をされたでしょうか。ヨハネの福音書19章30節、十字架の上で全てを終わらせられたのです。私は実際伝道者を通してこのメッセージにぶつかりました。全ての問題が終わった。人生の結論。もうこれ以上問題になるものは一つもない。過去、現在、未来は全て終わらせた。問題は問題ではない。私はイアンスリー修練会でこのメッセージが私の胸に刺さったのです。その時に、あ、そうなのかと、私は恵みを受けて、主を主人として、主人として生きてきたんですけれども、まだ終わっていなかったんですけれども、しかし、イエス・キリストの福音が私が深く入ったら、本当に私自身もこれ以上問題はなくなんだろうか。私は祈りを持って深く入ったのです。続けて入って祈りながら分からせてください。私は分かる程度ではいけません。私はキリストを体験しなければいけません。私は体験の程度なく、キリストを味わなければいけません。最初から私は祈りを奥義を持っていたために深く入っていきました。そして持続的に続けて福音を聞きました。毎日のように今も聞いています。なぜでしょうか？この奥義というのはものすごいものであるからです。続けてこのようにしたのです。しかし驚くべきことに、結局十字架でなされたことは何でしょうか。このイエス様を本当にキリストとして救い主として受け入れすれば、私たちは一体どうなでしょうか。その方が十字架で三つのことです。神様になってしまった私たちに、神様に会う道を開かれた。ヨハネの福音書14章6節、私たちを知らない現在、生きてきながら犯した罪、完全に負わせてくださいました。罪からの完全な解放です。そして、ローマ書手紙8章1節、この、第1話で3章8節、この神の人を超えた悪魔の仕業、敵を打ち勝ってくださったのです。完全に終わらせてくださいました。皆さん、これはとても驚くべき事実です。皆様、真理の御言葉を、ある人は、聞いてもわかんないですが、ある時には聞いた時に悟りが来ます。私はどれほど祈ってるでしょうか。ただ、元旦メッセージ気に来ないでください。神様。あの方々の心を開いてください。不信仰を打ち砕いてください。誠に手の軍隊を使わし、その魂に働いてくださいと私は祈ったのです。なぜかただ座ってはいけません。元旦に参加しても、ただ私の心の状態が悪い時にはどうなるでしょうか。しかし私は分かったんです。恵みの中で、それを働き起こった時に私はこのような状態にいるんですよ。これを乗り越えて恵みを受けることができるのです。そして恵みを受けることができます。ですので、良い畑として、先ほどキム・ヨン牧師が祈ったように、良い畑となって、しかし皆様考えていてください。今私たちが、このことを通して感じたことがあります。実際私たちはこの世の中で生まれました。神様は分からずに。しかしとても感謝のことに、私たちはこの世の中、血を塗ってここから出てきた時にどうなったでしょうか。この中出てきたのです。これを後悔とも言いますし、またこれを洗礼バプテスマと言います。またこれを十字架とも言います。私がこちらからこの中で生きていたんですけれども、私が家の門中に血を塗って私のために十字架にかかって死なれてイエス・キリストを死んだとき、私はこの世の中、サタンが支配しているこの世の中から出たことを信じてください。この中から出たのです。そして私たちは行ってどこに行ったんでしょうか。荒野に行きました。よく考えてみてください。私は神様にお会いしながら、二つのことを考えました。私は新しい人になったということ。私は新しい人になりました。またもう一つは、私はこの世の中にだけど神の国にいるということです。荒野ではありません。荒野から出た人というのは、常に昔の古い人は死んだことを信じてください。洗礼を受けたということは、イエス様は共に死んだということを意味します。死んで、そして何でしょうか。神の国です。荒野というのは。ですよ、この話はどれほど楽しいことでしょうか。私は昔のように生きていたら大変です。傷だらけです。しかし私は神様にお会いしたので傷や葛藤がなくなったのです。私の心に誠の平安と安息が来るようになりました。ですよ、ただ良くなり、また続けて神様を見上げたくなりました。そして神様の右の中に入りたくなり、続けて神様の御言葉の中で導きを受けることを願うようになりました。そしてこの神の国を見始めになりました。次、持続して霊が清くなるために、私は神の国の民です。私は神の国の恵みを受けていて、神様のものによって生きていて、神様の導きを受けていて、そして、私と神様は金を止めてくださり、働いてくださっています。この二つのことを鮮明に見たのです。イエス様を信じている人たちは今このことを見ることはできずいます。自分自身は昔のこのようなものであると考えています。ですから、いつも信仰をして、この中でも共に合わせています。ですので、教会に出てきているんですけれども、正直言って、 あのように自分自身は救われて、誰であるかということも分からず、あのように生きていたら、生涯、サタンに騙されていくしかありません。それはとても悔しいことはないでしょうか。私たちは一体どのようなものでしょうか。ですので、レビ記では、荒野で何をしたでしょうか。荒野で生きていくメッセージ、御言葉、契約三つです。レビ記はと、祭司です。あなた方は、農業もせずに、何もせずにただ恵みを受けなさいということです。救われた時には、聖徒が恵みの中に入らなければいけません。恵みの中に入ってこそ霊の目が開かれて、主が共におられること、導かれていること、働かれていることは見れるではないでしょうか。それが霊の二つの分け前ではないでしょうか。恵みの中に入ることができなかったらわからないのです。なぜかというと、私たちはこの中でとても深く根を下ろして刻印されているために、これらのものが、私、霊的な世界を見ることができないようにしていて、良い祈りをすることができないように防いでいるのです。人間とはどれほど祈りを妨害するでしょうか。人間の間違った中に入ってしまうと、祈ることすらできなくなってしまいます。祈り以外にするべきことは何がでしょうか。なぜか、エペソ人への手紙3節、天にあるすべての選ばれた民は、天にあるすべてを霊的な祝福によって生きると言われました。私たちは被造物です。自ら存在することはできません。神様はそれに作られたのです。神様の恵みと神様のものによって神様と生きるように神様は創造されたことを信じてください。しかし、救われたんですけれど、まだこの中にいるのでしょうか。本当に。そして民数記は何を言っているでしょうか。恵みを受けたら、私が一体どのように導かれるかということをよく見なさいということです。恵みを受けたら見えるからです。恵みの中に入って、霊の目が清められた時には、神様は私を一日中導かれて、そして恵みを重ねているということが見えるようになります。ですね、恵みを受けた一切民たちは、これが見えるようになります。しかし実際、恵みを受けることはできていないのではないでしょうか。カレブとヨシアは見たのです。その残り以外たちは皆見ることができませんでした。ですので、いつも不信仰をしていたのです。まだエジプトで生きていると思って、まだ荒野に来て、神様の奇跡を見ながら、また食べたりしているんですけれども、農業をすることを考えて、また肉を食べることを考えていました。自ら存在することはできない。100% 神様を食べさせてくださっていたんですけれども、そして、キリストの啓示に従っていく新命記、御言葉です。あなた方は何もせずに御言葉に従っていきなさい。御言葉はあなた方を導かれているということです。荒野で救われた、荒野で来た民たちはこの三つです。恵みを受けて、恵みの中で、霊の目が開かれて、神様導かれ、神様食べるものも、また肉までもすべてくださいました。飲み物も。そして神様はただおられるわけではなく、御言葉によって導かれているということが見えるようになります。このように見られなければいけないということ、信仰生活は面白いものです。皆様、契約的な情念を感じないでしょうか。今まで攻撃にあったのに、これ以上まだ受けるのでしょうか。この中にあったらサタンの攻撃を受けるしかありません。自分の手の中に入っている御神屋というのは自分の餌、餌食のために、ただ置いとくんですけれども、しかしイエス様を知ってこの中に入ってきたら、サタンはただで置いときません。続けて攻撃します。それ今日も教育者に言いました。共に話しながら、神様の民は、神様を愛しているために、神様に従わない限り、家庭に問題だったり、病気を与えたり、神様は触れると、見ていなさいと。私は牧会はそれではないでしょうか。私は牧会をして、それが見えたのです。あの人は確かに神様の恵みによって来るようになっているんですが、来ません。だとしたら神様は触れるのです。だとしたら癌を持って触れるか、また子供たちに問題が来るのか、そのようにするのです。そして、後に出てきます。しかしそのようになってはいけないではないでしょうか。私たちの中に主が共に生きることを願っておられ、私の全ての人生を責任を持って行かれることを導いていますが、しかしその主を見上げることなく、まだこの世の中にいて、また人間の言うことだけを聞き、また主だった者たちの影響を受けようとしている、そのようにしていてはいけないではないでしょうか。また、自ら自分は立派であると考えています。しかし、とんでもありません。そして最後に、私たちは、私とこの世の中を止める。本当に私たちはどれほど重要でしょうか。しかし、私、人間というのは、この人間の多くの影響を受けている、また主だったものの影響を受けている私、また私自身錯覚している私、この世の中、私と世の中、しばらくの間止める このようなものがなければいけません。何を通してでしょうか。黙想しながら、御言葉を深く考えながら、この世の中を止めなければいけないことを信じてください。私たちは神の国、今、主の中で、私たち自身が亡くなった、そうではなく、私たちはこの私自身と世の中について一度考えてみなければいけません。私たちはこの世の中へ、ただ、走っていては大変なことになってしまうということです。ですので、他のことはなく、キリストと十字架です。すべての問題は終わった。十字架で私は死んだということです。ですので、結局、ガラテヤ人の手紙2章でこのことが言われています。パウロが。私は死にキリストは生きておられ、ガラテヤ2章20節。深く悟りました。1章ですでにアラビアに行ったパウロは、3年間アラビアで、おろすべきことをすべておろし、そしてアラビアで、このものすごい福音の結論を持ったのです。そして結局は、ガラテヤ人の手紙2章20節でこれが出てきたんです。私は死に、これはものすごいことです。です。私たちは単純に考えてはいけません。このような状態にいる人が、主私は死んでキリストに生きてくださいと、そのように言っても、他のことで国民さえ根を下ろしていったり、どのようにその状態になるでしょうか。すでにイエス・キリストが死んだ時に、もう伝道はできました。もうすでにこの中すべて出たのです。厳密に言いますと、もうこれは、私たち今騙されているんです。もう新しく生まれ変わった新しい人になりました。見よ、古いものを過ぎ去り、すべてが新しくなったと言われています。しかし、未だに錯覚をしているのです。ものすごい気質を出してしまったり、また、未信者より悪いことをしています。この世の中の人たちを見ていたら、この世の中の人たちが、そのような教会に通う人たちを見たら、教会に来る人たちはいなくなります。しかし、神様の形に似た人として作られたのです。ですので、結局私自身が亡くなるということです。私はイエス様としてどれほど幸せであるかわかりません。私が亡くなったので、生徒が私に何を言ったとしても私は笑っています。なぜかというと私ではないから。昔の私は死んで亡くなったからです。ですので誰が何を私に言ったとしても私は笑っています。私はそこにイライラしたりしません。なぜかというと私自身はないために、私ではなく私の中にキリストがおられるからです。ハレルヤ。私の中にキリストがおられます。そして私たちはガラテヤで、また言われています。ガラテヤ人の手紙3章1節。皆様よく聞いてください。ガラテヤ人の手紙3章1節です。私が死んだのに、死んだ者に誰が働くことはできるでしょうか。世界のもとに置かれ前から働いているこのサタンは今も続けて私たちを誘惑して倒そうとしています。しかし死んだ者には、触れることができないということです。十字架が目の前に見えたなでしょうか。私は十字架で死んでたなでしょうか。古い人は死んだなでしょうか。サタンは誰にも触れるでしょうか。古い人、昔の人を触れるのです。しかし私は死んでたなでしょうか。ですね、蛇。この巧妙な蛇が私をこれ以上騙すことができなくなるのです。私の中に光が入ってきたなでしょうか。私の中に神様が来られてたなでしょうか。私の中におられる神様を一体誰が働くことができるでしょうか。ですのでこれはものすごいことです。ですイエス・キリストはただ知識的に信じずに事実的に信じられることを願います。私は御言葉を見るときに、その御言葉がすべて私に対して約束であり、私に成就される御言葉であり、祈ったときにはすべて答えられていることを信じています。ただ、私は、伝道者のメッセージを聞いても、そのメッセージが私自律的に来なければ、私は良くしようという心はありません。講談というのは商人です。十分に御言葉を成就された事実を言うときに、生徒の人たちの胸を打ち、精霊が働かないのです。そのようにならなければいけません。そのようにしなかったら御言葉が入りません。御言葉を投げかけたとしても、御言葉が跳ね返ってきてしまうのです。皆様もご存知じゃないでしょうか。ですので、また私たちは考えなければいけないことがあります。何でしょうか。この世の中です。ガラテヤ人の手紙6章、13節で、私たちは14節です。この世の中に対しても十字架にかかったのです。この世の中に対しては終わりました。十字架によってこの世界に対して私は死んだものであるということです。ですのでこの世界の影響を私たちは受ける必要はありません。私たちはまだ 人やまた主だったもの、また自分自身騙されているものというのは続けてこの世界、世の中の影響を受けるしかありません。しかし私は違うということです。私はこの世の中、世界に対して死んだもののためにもうこの世の中の影響を受けません。私はどのようなことがあったとしても関係がありません。これは単純なことはありません。私は伝道者に会う以前もすでに自主的な霊的な生活をしていたんですが、しかし福音に会った時に、ああこれが私自身も亡くなり、そして蛇サタン、そして私はこの十字架にかかった古い人を一体誰が触れることができるでしょうか。また私はこの世界に対しても終わったのです。皆様はこの部分に対する確定がなければ、キリストは全ての問題の解決者、私が死んだという行為に対する確定がなかったら続けてここに引っかかってしまうのです。続けて引っかかって倒されてしまいました。だからサタンは知っているからです。このことに対して思い煩いをしているということを知っているから、ここはまだ好きであるということを知っているからです。そして私たちは主の中でまた考えるべきことがあります。ですので私たちはもう他のことはありません。キリストの啓示に向かって走っていかなければいけません。他のことはありません。キリストの啓示です。ガラテヤ人の手紙一章でも言われています。11章。11節、私はそれを任意からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエスキリストの啓示によって受けたことです。皆さん、誠にそうです。ガラテヤ人の手紙1章12節です。人間からは受けなかったし、教えられもしませんでした。ただ、イエス・キリストの啓示によって受けたのです。神様の御言葉によってこのようになる皆様になることを願います。これによって皆様は一年人生は完全に変わるようになります。本当にそうです。変わるようになります。私たちは仕事を良くしようとしますが、そうではないということです。仕事を良くできてしまうと逆に、高慢になってしまう。それは、主がなさなければいけないことです。私たちは、実績を上げようとして、教会をうまくいかせようとして、また教会を復興させようとしまいます。しかし私はそう考えていません。ノーです。逆に、変な人たちが来てしまったら担うこともできません。本当に神様が願う方向に、神様が願う考え中で行かなければいけないことを信じてください。そのように行かなければいけないのです。また、ガラテヤ人の手紙1章16節で、私の中で、キリストが現れることを、願っています。それほど私は啓示に従っていかなければいけません。御子は私のうちに啓示することを良しとされた時ということです。そしてガラテヤ人の手紙1章で、この御言葉を見て、御言葉を聞いて、御言葉の中に生きるのはどれほど幸せでしょうか。ガラテヤ人の手紙2章2節です。私たちはこの世の中の人たち、の声で本当におかしくなりそうになりました。聞きたくなかったからです。しかし、私は神様ってこの世の中の人たちの言うことを聞かずに、神様の御言葉を聞いて、神様の御言葉の中で生きたためにどれほど生きるだけのことがあったかわかりません。御言葉は私に希望を与え、喜びを与えて、望みを与えて、すべての問題の答えがさったためにどれほど良かったかわかりません。そして、最後に、福音というのはすべてです。福音はすべてです。この味を味わってこそわかるのです。私は誠に感謝であり幸せです。私はこのように続けて毎日福音の中に入っているんですけれども、この中に入りながら感じたことは、私は毎年変わっていってるということです。私は自分でも驚いています。私は私自身を見てもとても不思議だと感じています。このように私が逃すことなく福音を悟って、そうして続けて福音の中に私がこれから10年、80年、90歳、100歳、110歳、120歳、そうなったらどうなってるんだろうと私は、リュウ先生もこのように言われました。キム・ドンゴン牧師がアメリカを担当されているけれども、120歳になってアメリカにいてこんなに立ってイエスはキリストとそのようだけに言っても、商人となるとそのように言われました。私は、何かするからと言ってなでしょうか。人を見てそのようにしないでください。私はすでにそのようなことをすべて下ろしました。人間を通して助けることもあります。助けを受けることもあります。しかし、その人を通して神様は私に対する正確なケアをされていると。その人が、ただ私にしようとしていることは受けません。だから精霊が分別させてくださるからです。ですので、 誠に福音というのが全てであるということは一体何を言っているのでしょうか。ガラテヤ人の手紙3章1節から6節です。ガラテヤ人の手紙3章1節から6節を見てみますと、御霊によって始まったと言われています。福音が全てだということは、他のことなく御霊で始まった。御霊での始まり。私たちは霊の人は何でしょうか。私たちの中で聖霊の神様が来てくださり、私の人生を受けるために来られたのは何でしょうか。始まりは聖霊が。そして、私は受け入れをして養育する人がいなかった時には神様、あの人の中に今、本当に主が聖霊としておられとしたら、もうそれで終わったのは何でしょうか。パウロを使徒はあのように導かれ、私を導かれたのは何でしょうか。本当に神様、聖霊が責任を取ってくださり、あの人を育てて働いてくださいと祈ります。そうでしょうか。そうは何でしょうか。ですので皆様自身が育てたわけではなく、皆様の子供の中に、聖霊がおられたとしたら、祈った時に育つようになっています。聖霊の働きは偉大です。聖霊によって育つように、また私たちのすべて事業とか、もうすべて聖霊によって見た目で始まらなければいけません。そしてガラテヤ人の手紙4章1節から7節です。すべてのものの主人、持ち主となりました。とても不思議です。ただ、主が私の主人となれたんですけれども、この事実を深く分かったときに、これらすべてのことの主人、持ち主となるということです。父が私たちのすべてのものの持ち主であるために、私たちは父の子供である私たちは全財産の持ち主であるということです。これはとても重要です。もうすでに、主人の意識を持ったときには違います。主人意識を持たなければいけません。私は牧会でもそのように言いました。トンブ教会に入ってきたときには担任牧師として入ってきなさい。担任牧師として入ってきてこそ、教会全体が見えて生徒たちを胸に抱き、また教育者同士お互い理解して連合することができる。階層の指導者として、私は教区を任されている伝道師として、そのように入っているかはその水準でしか出てこないのです。会社に行った時にも、会社に入った時には、ただの職員ではなく、私は会社の社長である。大企業に行った時、私はこのグループの会長として来たと。そのようになってこそ正常であるということ。なぜかというと、皆様は祝福の源であるからです。そうだなでしょうか。皆様によってその会社が、皆様によってその企業が祝福を受けるのです。主人意識であるということです。そのようになったらいつも下の方でご飯を一杯もらおうと思ってまたクビになるかといつも心配しています。そのようになっていてはいけません。すべてのものの主人であることを信じてください。そしてガラテヤ人の手紙5章1節です。誠にです。私たちはキリストによって誠の自由が得られました。解放されました。ですので、もう縛られているものは一つもありません。私はトンブ教会で縛られていたら終わってしまいます。私は人によって縛られていたら終わってしまいます。私を縛ることはできるものはありません。キリストが解放してくださり、誠の自由者であることを教えてください。どれほど素敵でしょうか。皆さんが今日最初の時間、元旦メッセージ、これはまず、神様は皆さんに願って、まずこのことを点検できなければ、聖霊満たしの恵みを受けることは難しいということです。ですので、年始、まず、パウロが、一番先に、霊の二つ恵みを受けるために、福音に結論を下ろすために、自分自身間違って刻印されていたこれらのことを、人間によって、また、主だった者たちによって影響を受けたこと、また、自ら自分自身錯覚をしていました。パウロはたくさん錯覚していました。それらのことを、人たちに会う前に、まず先にアラビアで点検したのです。これだけを点検したわけなく、3年間静かにいながら、ダマスコンでお会いした復活の主を通して福音に結論が出たのです。結論を下ろしたのです。結論が来たので、結局はどこに行ったでしょうか。キリストと十字架。結局私は死んでキリストが生きておられるということです。そして、結局私たちは他のことではなく、キリストの啓示に従っていくことを教えてください。そうすれば結局私たちは、もうどのように表現することができません。どのように表現することができるでしょうか。すべての全財産の持ち主、そのような証拠が来ることを教えてください。皆さん、深く私たちは浮いて復興しようというわけではなく、この御言葉を私の長所皆様ご存知はないでしょうか。最初の週に聞いたメッセージがあります。最初の週の講座のメッセージ、私は 10回以上聞きました。なぜでしょうか。皆さんも聞いてみてください。聞けば聞くほど私の胸を打つのです。そしてそうだ、私のアラビア、私が今まで他の人から影響を受けてきたこと、まだ自分自身錯覚していることがあるのではないか。だとしたらこれを下ろさなければいけないですね。聞きながらそれが成就されるように、私自身に事実となるように。そして神様は教育者どうすればいいでしょうか。教育者たちが今この中にいます。教育者の人たちはどうするでしょうか。何か生きていくながら主だった者たちの影響を受けているのに、自らまた錯覚もしているのに。でそれで教育者の方々、長老の方々、安守主事監視の方々はどうするでしょうか。またこれからレマンたちはどうするでしょうか。この部分を見て祈るようになります。そして2週目のメッセージも続けて聞きました。皆様は分からないと思います。このメッセージをただ聞いて終わってしまった皆様は損をしてしまいます。必ずこの御言葉は皆様に成就されるのです。皆様のためにくださったメッセージであることを知ってください。皆様は心を抱き、もう一度聞いてみてください。私は手術いた時に一番最初手術のメッセージを聞いています。昨日はものすごく恵みを受けています。そしてまたその次の日の朝恵みを受けています。毎日一度ずつ聞いています。そうすると土曜日になったら手術に対してものすごい心がまたこのメッセージとつながって流れてくるのです。私たちの教会の長所は何でしょうか。御言葉はこの通り流れています。ですので皆様今年の元旦、静かに深さを持って皆様自身を下ろすべきことを下ろして、またさらに深い中に根を下ろしながら皆様自身が亡くならないことを願います。サタンもなく世界も終わりました。私たちは天の上の恵みによって生きる、そのような祝福を味わうことを願います。共に祈りましょう。アラビアに行ったパウロと同じ、私のアラビア、人間から出たもの、アラビアでさらに福音に、そしてまた私たち自身はこの世の中と世界をすべて止めて、ただ啓示に行く私たちになることができる、共に心合わせ祈りを捧げたいと思います。神様に感謝をいたします。主が尊い御言葉の中で年始に私たちに今年成就されるメッセージをくださったことを感謝を捧げます。まず一行儀目を通して私たち自身が下ろすべきことを下ろすことができましてくださり、また私たちはさらに深く福音の中にキリストの啓示に従っていくことができるようにお働きくださり、私はキリストによって生きる働きが起こりますように。チュクチョンをはじめとして最終党をはじめとしてアンサン・スウォン、また特にカンボ、神様ヨスにお働きくださることを願います。この御事はそのままその現場に成就されて、どの年よりも神様パウロとして大きな働きをなさいたように、足りない私たちを通して神様の働きを成し遂げてください。主イエスキリストの御名によって祈りをいたしました。アメン。